木曜日の調査室。毎週木曜日のこの時間お送りしています木曜日の調査室。私松村奈緒が調査室室長となりまして、毎回設定した様々なテーマについて調査するこのコーナー、 FMK モーニンググローリーのリスナーの皆さんは今何を考えているのか、世の中をどう感じ、どんな社会になってほしいと思っているのか。このコーナー木曜日の調査室では、あなたのご意見をもとに今の世の中を覗いていきます。さて今回の木曜日の調査室は、日々の生活に欠かせないものとなったあれについての調査です。スマートフォンアプリ実態調査。あなたがいつも使っているアプリ、便利なおすすめアプリは何？その理由は？スマートフォンアプリ実態調査。あなたがいつも使っているアプリ、便利なおすすめアプリは何？その理由は？もうね、最近は一人一台、二台とか持ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、スマートフォンです。アプリの種類も多彩ですね。あなたはどんなアプリ使っていますか？おすすめの便利アプリなど、スマホのアプリに関するご意見、大募集いたしました。今回もね、たくさんご意見寄せていただきましたよ。早速ですが、この一部ちょっとね、紹介をしていきましょう。まずは、封書でいただきました。ラジオネーム、今週はとにかく明るい畑野剛さん。だいたいラジコが多いですね。自分はプレミアムに入っているので、県外でも FMK が聞けるし、他の放送局も熊本で聞けるのでよく使っています。今週末からはダゾーンも使うことが多くなりそうです。ダゾーンっていうのはあのスポーツ中継がね、見られるアプリですよね。今週はとにかく明るい方の郷さん。ラジコか、ダゾーン使ってらっしゃるということですね。続いてはラジオネーム嬉し涙じゃじゃ丸さん。よく使うアプリはメモです。普通のただのメモアプリです。もともとメモマの僕は重宝しています。メモ内でカメラを使用して画像もメモの中に貼っておけるので便利です。ただ字を書かなくなってしまって、久々に文字を書くことがあった時に、字は汚くなっているし漢字は書けなくなっているし、紙に書き込むメモマに戻ろうかな。でもアプリの便利さを知ってしまっているからもう戻れないかな、というね、嬉し涙じゃじゃ丸さん。メモアプリよく使っていらっしゃるということですね。続いてはラジオネームねこむさん。私がおすすめのアプリはゼンリーです。これは位置情報の共有アプリで、事前に設定しておけば家族や友達、恋人の現在地が正確にわかるアプリです。常に自分の位置情報を把握されているなんて怖いと思う人も中にはいるかもしれませんが、技術は使い方次第。例えば数人でテーマパークなどに行った時、別行動をしてもお互いの場所がわかるので迷子にならないし、待ち合わせにも便利。そして特に私が良さを感じたのは、熊本地震の時、スマホの電源が入っていること前提ですが、家族の現在地がわかるし、仮に電池が切れたとしても最後の電波発信位置が確認できます。常に位置情報共有をオンにするのは抵抗があるという人も、時と場合によってはこんな便利なアプリはないと思うかもしれません。なるほどね。ラジオネームねこむさん、ゼンリーというアプリ、位置情報を共有するというアプリなんだそうですね。続いてはラジオネームゆうなぎさん。スマホから遠隔地の自分のパソコンの画面を呼び出して操作ができるリモートデスクトップとか、いろいろなサイトの ID やパスワードを一括管理できるワンパスワードもよく使っています。最近はお店の会員証やポイントカードもスマホアプリが多いし、電子マネーもとてもよく使うのでスマホ手放せません。モバイルバッテリーも2台持ち歩いていますよ、というね。ラジオネームゆうなぎさんはすごいですね。これスマホから遠隔地の自分のパソコンの画面を呼び出して操作ができるリモートデスクトップ、これはちょっと便利かも。いろんなサイトの ID やパスワードを一括管理できるワンパスワードですってね。便利アプリ教えていただいてありがとうございます。ラジオネームかなかなさん。どうしても漢字の読み方がわからないときに、スマホに手書きで字を書けば読み方が出てくる漢字検索がとても便利です。 読み方がわからないとパソコンに打ち込むこともできないし調べようがない、漢字辞典を探さなきゃと昔は思っていましたが、今は手書き検索で一発で出てきます。スマホ手放せません。確かにそうですね。かなかなさんは漢字検索というアプリが便利だということですね。続いてはラジオネーム南圭さん。外出先でメールや LINE 宛てに送られてきた文書や画像を近場のコンビニのコピー機で印刷できるネットプリントとかおすすめですよ。外回りの時に資料を忘れてしまい、会社からデータで送ってもらってコンビニで印刷したということが何度かあります。笑い、カラー印刷も自宅のプリンターより綺麗だし結構便利です。へー、ラジオネーム南家さんはネットプリントというね、アプリをよくおすすめだということで使ってらっしゃるということですね。続いてはラジオネーム頭に羽さん。私が重宝しているアプリはブルーライトプロテクトと Google 翻訳です。ブルーライトプロテクトでブルーライトをカット、画面が眩しくなくて起動させていない時より格段に目が疲れなくなりました。Google 翻訳は Android だけかもしれませんが、 Twitter などで海外の方のつぶやきの下の方にツイートを翻訳というのが表示されるので、そこをワンタップするだけで自動翻訳され数十カ国語に対応、しかも無料。多少怪しい翻訳の時がありますが笑いということですね。頭に羽さん、ブルーライトプロテクトと Google 翻訳、これを便利に使ってらっしゃるそうですね。なるほどね。続いてはラジオネームにゃんこそばさん。初めてメールします。ありがとうございます。この冬は雪が少ない岩手県から聞いています。さて、僕が携帯でよく使っているアプリはもちろんラジコです。こうして東北から FM 熊本を聞けるのもラジコのエリアフリーのおかげ。こんな変わり者のリスナーもいるということで、というね、メッセージ岩手県からいただきましたね。ラジコを使ってね、このラジコで、いつも聞いてくださっているということですね。ありがとうございます。そうですか、皆さん便利アプリいろいろ使ってらっしゃるんですね。ちょっと私もスマホに入れたいなと思うね、アプリがいくつかありました。ちょっとラジオを聞いてる皆さん方もへーと思った方がいらっしゃったかもしれませんね。皆さんたくさんご意見いただきましてありがとうございます。さて、ではですね、次回の木曜日の調査室のテーマ発表をしておきましょうか。いつもとちょっと違ったこんな調査です。誕生日に関するエピソード大募集。特に2月29日生まれの方には番組でおめでとうメッセージを送ります。誕生日に関するエピソード大募集。特に2月29日生まれの方には番組でおめでとうメッセージを送ります。もう誰にでも必ずある誕生日です。今回はですね、誕生日に関するエピソードを募集します。特に2月生まれじゃなくて構いません。もう何月生まれでもいいです。あなたの誕生日に関するエピソードぜひ教えてくださいね。どんな日が誕生日ですか？有名人、こんな有名人と同じ日とかね、何かの記念日だという日とか、ちっちゃい時はこんなお誕生日を送っていたとかですね、誕生日に関するエピソードぜひお寄せくださいね。さらにですね、次回の木曜日の調査室のオンエア日は2月28日で2月最後の日なんですよ。今年はうるう年ではありませんので、2月29日生まれの方ね、誕生日ありませんよね。もし2月29日生まれっていう方が周囲にいらっしゃったら、番組宛てにぜひメッセージをお寄せください。番組でおめでとうメッセージお送りしますよ。結構私の周りにもね、何人かいますね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。あなたのご意見は番組までメール、ファックスでお寄せください。もちろん、ラジオネーム、それから匿名希望 OK ですよ。メールは、glory@fmkumamoto.jp、glory@fmkumamoto.jp。ファックスは、096-355-5200、096-355-5200 です。はがきや封書でも参加 OK です。こんな有名人とお誕生日が一緒ですとかね、こういった記念日の日に私生まれましたとか、そういったの、いっぱい書いて送ってください。 郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK モーニンググローリー木曜日の調査室の係までお願いします。ツイッター、インスタグラムでも参加可能ですよ。さっきですねちょっとスタッフと話していたんですけれども、幼稚園とか小学校の低学年ぐらいの時に近所のお友達とかね学校のお友達とかいっぱい呼んで自宅で誕生日会をしていたということなんですね。お母さんの手作りのお料理だとか自分たちでちょっとねお菓子作ったりとかしてたっていうことなんですよ。私はしたことがなくってですね、これなんか年代とかねそういうのも関係あるのかななんてとか場所ね地域柄とかね関係あるのかななんて思ったりもしております。そのスタッフはですね昭和40年代生まれですね。私は昭和50年代生まれでなんかこうバブリーな時期に生まれるとこうだったとかですねなんかそういうのがあるのかななんていうのも思ったりしております。まあなのでこう小さい時の誕生日のエピソードとかですね、最近あった思い出深い誕生日のエピソードとか、まあこんな有名人と同じ日に生まれたとか何かの記念日とかもう何でもいいです。誕生日に関するエピソードぜひ寄せてください。そして2月29日生まれの方は番組でおめでとうメッセージを送りますのでぜひお知らせくださいね。さて私の誕生日はですね夏7月16日なんですね。去年は海の日でした。今年はちょっとずれて違いますけどもねそうなんですよ。だからここ何年か海の日と重なるっていうこともねあったりして、お休みの日に祝日になっております。同じ誕生日の有名人はですね作詞家の松本隆さん、アンジャッシュの小島さんとか、それから女優の小手川優子さんね、それからトリプル A の宇野美沙子さん、それから誰逃れ明美さん、袴田義彦さん、桂文枝さん、結構いますね。はい、ちなみに私のこの7月16日生まれ私の周りにですね友達とか知ってる人とかで 5,6 人同じ誕生日がいるんですよ。これもすごいですよね。自分の周りで同じ誕生日が 5,6 人いるってすごいことだなというふうに思います。ぜひあなたの誕生日エピソードを教えてくださいね。来週木曜日2月28日の木曜日の調査室は誕生日に関するエピソード大募集。特に2月29日生まれの方には番組でおめでとうメッセージを送りますとなっています。あなたからのご意見お待ちしていますよ。以上木曜日の調査室でした。